じゃあ7章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主よ、感謝いたします。今日も主の御言葉で導き祝福してください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成した。
13年自分の、宮殿ですね、宮殿建てるのに13年かかった。6章38節見ましょう。6章38節。
第11年のブルの月、すなわち第8の月に神殿のすべての部分がその明細通りに完成した。これを建てるのに7年かかった。
神様の宮は7年かかった。自分の宮殿は13年かかった。ソロモンが先頭の生贄をずっと捧げ続け、主の臨在が彼の前に現れました。私たちが主に集中すると、主も私たちに集中してくださる。私たちが主を愛すると、主も私たちを愛します。私たちが主を大切にすると、主も私たちに、私たちを大切にしてくださる。だから彼を神殿を7年間建てるようにしてくださったんですね。しかしその後で、彼が金というものを、その妻たちが増え始めました。だからその妻たちがもうあと1000名になるんですね。その物たちを全部入れる空間が必要です。それでこの13年工事をするんですね。自分を増やす、自分に関心が向けるようになったんですね。申命記書17章の17節ですね。主が王たちに警告するんですよ。
多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。
じゃあ自分のためということが、だから自分のため妻たちを増やし、自分のため金銀を増やした。私たちが、神様の金祝福を受けて、この旅でのようにね、神殿を建てるのに残す財産をね、それは素晴らしい、神様から称賛されるんですよね。神の国、その木、そのあれを広げるため、私たちには金が必要です。しかし、自分のため、自分の立派な車や立派な贅沢な生活のため金が増える、快楽ですね。ソロモンの目がそれって言ったんですね。それが13年、もう主の宮を建てること、もう2倍ぐらい、2倍、自分に2倍が来るね。だから私たちが主に集中し、主のために生きた旅で、しかしソロモンは自分のため、それが今から工事という関心ですね、それが増えたということです。だから私たちが、今日一日の時間もあるし、また一年もあるし、一年の終わりぐらいに今なってるんですけどね、悪い時間、悪いですね。 今日一日もどんなふうな一日になるか時間はありですよね。まあ、私たちが、いつも主自分の前に置きコラムデオですね、インマヌエル、主が私と共におられる、主に愛の告白し主に感謝を捧げ、主に瞬間瞬間自分の、ね、時間を委ねていく、仕事を委ねていく、そのことがあれば、もうソロモンが千頭の生贄を捧げたことと同じでしょう。もう彼が王になった時、もうずっとこのギブオンにある祭壇を千回行ったり来たりしてたか、それはよくわからないけどね、とにかく千回の生贄を捧げたと、それでこう私たちが、ね、あることで集中するとそのことが近づくんですよ。これが信仰の法則です。私たちが主に近づくと主も私たちに近づいてくださる。それで主が持ってったもの、ソロモンが求めもしなかったいろんな知恵や金成就を与えたということですね。しかしそれをもらってこの人がポイントが外れますね。自分のため妻たちを増やし、自分のために金を増やした。結局ソロモンの後、ね、この息子がレオバアムですね、レオバアムが外れるんです。そして判断力を失う。それで国が真っ二つになるんです。だから、まあ、ここも長く書いてあるんですけど、8節見ようか。
彼の住む家はその広間の後ろの庭にあり、同じ造作であった。またソロモンは彼が目取ったパロの娘のためにもこの広間と同じような家を建てた。
じゃあだから妻のためにね、広場を、ね、増やしたんですよね。だから13年が増えるんですよ。だからこのパロの娘だけではないんでしょう。いろんな国の娘たちをね、こう宿るか結婚するんです。それが、じゃあ中二節。
大庭の周囲には三段の切り石と一段の杉角材とが使われ、主の宮の内庭や神殿の玄関広間と同じであった。
この自分の庭をね、神殿神様の家のサイズと同じくする、だからちょっと謙遜がないんですね。それより小さくするか、ね、敬う心が必要なんだけど、そうじゃない、ね、じゃあこのようにしましたね。23節。
それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビト、円形でその高さは5キュビト、その周囲は計り縄で巻いて30キュビトであった。
この、まあ、旋盤みたいなものをね、自分のところでも作ったんですけど、非常に大きいですね。27節。
彼は青銅で10個の台を作った。おのおのの台は長さ4キュビト、幅4キュビト、高さ3キュビトであった。
じゃあこのようにものすごく大きく何かをやってるんです。まあ、40節からはね、まあ、 神殿の器具を作ったということが40節から51節まで書いてあります。だからその前自分の宮殿のために13年かかった。それで妻たちのためにそのようなことをしたということがありますね。じゃあ、ソロモンに対してはね、私はあんまりいい印象を持ってないんです。最初は良かったんですけど、最後があんまり外れていく、そのことを見ます。じゃあ、マルコを一緒に行きましょう。一節から。
神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。
じゃあ私たちはこの世に生まれてイエス・キリストを信じて永遠の命が与えられてるんです。私たちも使命があるんですね。主の道をまっすぐにする。これはもうバプテスマ・ヨハネのことなんですけど、バプテスマ・ヨハネもガブリエルが来て、このお母さんが子供を妊娠することができなかったお母さんですね、年寄りで。それでそのバプテスマ・ヨハネが奇跡的に授けられるんです。その理由は、6ヶ月イエス様より6ヶ月先に生まれた理由はこのことですよね。荒野で叫ぶ声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。そのことのためです。司会者ですね。私たちも同じです。イエス・キリストを紹介する人、紹介するためには主の臨在をいつも見ることが重要ね。自分の目の前に主がおられる、インマヌエル信仰が重要。皆さん、主は私たちに約束しておられる、インマヌエル。だから信じることが重要。信仰というものは訓練よ、訓練。信仰というものは訓練。続けて繰り返繰り返、それを経験の訓練、インマヌエルをずっと意識することが重要。もうこれが習慣になるまで、これが生活になる。だからどこに行っても、ああ主が共におられるんだというね、そのこと。そしたら紹介するよね。あなたはどうして歩くことが早いんですかとかね、私はプールでよく聞くんですけどね、印象がちょっと他の人と違う。主を前にしてる私はすぐその方を紹介する。この方のおかげですよ。だから私たちの人生は紹介する、ね、伝道は紹介ですよね。正体が見えないのに伝道できないんでしょう。ただ頭の知識だけでは紹介が難しい。だから自分と一緒に今現場で一緒におられる、まだもちろん自分の中に聖霊がおられるんですけど、主の臨在をいつも意識する。ダビデのようにね、コラムでよ、私は私の前にいつも主を置いた、いつも主を置いた。ダビデはね、こう羊飼いをしながらもね、これができていったんですね。いつも助けてください、助けてください、委ねます。そしたらもう 一発でね熊を追い払うことができるし、獅子と戦うことができた。だから私たちはこの主の道を用意して、その通られる道をまっすぐにする者たちよ。4節
バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。
神様がバプテスマヨハネを非常に有名人にしてくださった。だから私たちが、まあ神様が富の移動する人もいるし、まあうちの子供たちの中で非常に有名人になる人もいると思いますね。しかし自分がどうしてこんなになってるかというこの使命感ですね、どうして私がこの世に生きてるかということをしっかり教え込まないとソロモンのようになっちゃうね。主と関係を深くして主の臨在があって知恵が与えられる、ね、思いの中で自分の思いのように知恵が浮かぶよね。あ、こうしたらああしたら、主がこのように自分に語ることは細い声よ。もう嵐のもう地震、もうこういったところには主の声が聞こえない、細い声ですよ。中に細い声、思いのように来る。そしたら道がポンポンポンポン開く。ソロモンがそれを体験して、いや不思議だ、ヒラも呼んでる、あこうこうこうしてとか、これを2倍にしなさいとか、全部うまくいくんですよ。けどこのソロモンが錯覚したのが、これが自分の思いだと。知恵が与えられてるのにね。だからその与える方が強く見えることが知恵です。本当の知恵は、しかしそれが薄く薄く薄くなって、自分を頼ませる、ね、物質お金また妻たちに向けてると、まあその道を失うんですね。だから、このバプテスマヨハネは非常に有名人になった。全部彼にバプテスマを受けたいと思って、もうチューと線を鳴ら、今に言うとね、テレビやもうラジオが中継するぐらいね、もういい福岡ドームでの野球のようなものよ、人気者になった。一郎先生のようになる。もし一郎選手がねクリチャンで、もう全ては主から来ましたとか、まああのパワーパーリビングでそのある監督あるんですね、その監督阪神、忘れた、全ての栄光を主に返すね。自分が有名人になったことを主に栄光を返す、イエス・キリストを伝えるためにそれを使う。私たちがこう主によって主を集中して主と共にいるときに、私をこの主の道を宣伝するために宿ってください。社長はイエス様よ。私は従業員で、従業員。これは社長の意図、目的は、ね、目標は一つよね。社長が 持ってる意念です。イエス様は一つよね、人が救われ、神の国が白く、そしてイエス様の再臨でしょうね。従業員である私、宿われた私たちがその社長のポイント、目標と一緒にすることが重要でしょう。しかしハゼレル、ソロモンのようにね、自分のあれをもっと大きくする、もうどんどんどんどん大きくして、結果として見るとね、2倍になっちゃった、その社長がその従業員をどう扱うか、もう、まあ、当たり前でしょうね。だから2回もソロモンに現れる、ね、ダビデのようになりなさい、お父さんダビデのように。だから私たちが本当に私の前に私の主人がおられること、社長が私を宿ってくださった、まあ13時終わりの時間帯に15時、たった今残ってるのが1時間残って、本当に感謝しなければならない。社長のために全力する。じゃあ8節見ましょう。
私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマを授けになります。
じゃあこれがバプテスマ、ヨハネが有名人になった理由ですよ。自分の社長、ね、主人、自分を宿ってくださった創造主、その方を紹介する、また自分は水でバプテスマを授けるけど、この方は水でバプテスマを自分は授けるけど、この方イエス・キリスト、自分を宿ってくださったこの方、あなたに聖霊のバプテスマを授ける。これはね、聖霊のバプテスマ、聖霊様は神様だから、イエス様がね、私があなた方から去っていくのがあなた方にとって益だと、その方が来られると私たちには孤児にはしない、私たちのうちにおられるって、これが聖霊のバプテスマよね。じゃあ、だからいつも私たちは主と共に、歩くことができる、主の霊が私の霊に、いつも主を、主が共におられることをいつも教えてくださる。まあ、自分も最初は意識しないと、習慣になるまでずっと繰り返、その習慣が身につけるまで、これがこの鍛錬、経験の練習。だから聖書は経験というもの、経験は霊的利益がある。しかし体の鍛錬は体に益がある、霊の鍛錬は霊的な祝福があるということです、ね、じゃあ10節。
そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった、
イエス様がバプテスマを、水のバプテスマを受けられた時、聖霊が鳩のようにイエス様に臨みました、まあ、聖霊は鳩、風、火、水、まあ、いろんな私たちが分かりやすい表現でされるんですけど、その方は水ではなく 風ではなく鳩ではない、聖霊様は人格よ、ようにと書いてあるね。ように鳩じゃないよ、ようによ、ように激しい風のように、火のように、火のバプテスマ、火のように。だから全部聖霊を表現する、私たちが理解できるような表現ですよ、表現。しかし聖霊様は人格よ、生きておられる神様です。注意です。
そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
じゃあこの聖霊様が私たちに来られて、火のように風のように鳩のように、もうどんな形でもね、とにかく聖霊様は私たちに来られて、私たちの霊にこのように語るんですよ。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜ぶ。これ細い声よね。聖霊は私の霊にこのような言葉を語ってくださる、聖霊が私たちの霊に、あなたは神の子だと言われるから、私たちはアーバ父よと呼ぶんだと、いうことですね。だから聖霊のバプテスマが重要よね。私たちの中で語る。じゃあこの中二節、
そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。
じゃあ御霊はこの聖霊を受けたイエス・キリストを荒野で追いやられた。これは中二節、中三節。
イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。
じゃあ聖霊様が来られるとサタンの誘惑がないかと言った。あるよ、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢というものがある。イエス様は40日断食をして、それをと戦って打ち破るんですね。これは最初のアダムはこれで負けました。2番目のアダムは聖霊とともにこれを打ち勝ちました。最初のアダムもこの鼻からルアク、聖霊が吹き込まれたんですね。だから彼らも命の木の実が何か教えられました。また死ぬんだという警告、善悪の知識の木も警告されました。これは聖霊の働きよ。しかしこの最初のアダムはこの聖霊の中の警告、それを無視して完全にダメになりました。だから2番目のアダムが来られて、同じくアダムのように聖霊が今度は鳩のように、まあ最初のアダムはこの息のように、あのね、鼻に息のように入りましたね。全部同じ表現よ。風、火、もう息、全部同じよね。じゃあこのように入ったイエス様はサタンの誘惑を受けました。木を見なさい、取って食べなさい、取って食べるとあなたも神のようになるから、全部イエス様は記録された御言葉で追い払ったね。人がパンのみ生きるんではないと書いてある、主を試みてはならないと書いてある。そのようにイエス様は御言葉に立って、聖霊が御言葉を教えるんですね。御言葉に立つか、自分を高めるか、私に礼拝しなさい、そうすればこれらのものを全部与える、下がれサタン ね、聖霊の川に立って命の木の実を取って食べる、御言葉を信じる。だから勝利をしました。この勝利を私たちに与えてくださったんです。だからこのソロモンがね、知恵と、ね、聖霊の知恵が与えられたけど、結局負けてるね。だから聖霊を受けたから私たちに何も試練がない、誘惑がないと思って錯覚ですよ。聖霊を受けて、イエス様信じて聖霊を受けた状態がどんな状態か、エデンの園よ、最初のスタートよ。イエス様も試みを受けた、誘惑を受けた。それもヌカの福音書4章というところを見ると、サタンがイエス様が聖霊と御言葉に立って自分を追い払ったから、しばらく離れたという、これ注目すべきよ。だからもう聖霊充満になったから私は完璧だと思ったら錯覚よ。しばらく離れた、それを見て祈りましたね。ルカ4章13節、
誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた、
しばらくの間離れてる。次々来たよ、ね、群衆を通してパンを、この、5つのパンと2匹の魚で食べさせたって、群衆がねこの世に応仁しようとする、このような誘惑。私たちがこの世にどうして生まれたか、どこを向けていくか、そのね自分のアイデンティティと聖霊様との常に交流がないと、私たちはね負けるよ、負ける。ダビデのように、負けたらすぐ悔い改めて立ち返ることが、ね、重要です。だから皆さん、イエス様にもサタンが常に攻撃した、誘惑したということ、誘惑というのを尽くしてしばらく離れたということを忘れないで、今日ソロモンのことを思いながらね、私たちに主がソロモンのようにいろんな、主を愛する人たちに任せるのよ。社長がねいっぱい任せるよ。財政も任せるし、名誉も任せるし、全部任せる。これをどう扱うか、これはいつも旅でのように自分の前に主を置く以外はないのよ。それでも旅では失敗したり、人口調査をしたりしたんですね。しかしすぐ悔い改める、柔らかさがあった、柔らかさ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。